もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。今日はどういったご相談ですか？
私が、バイオリンを弾いているんですけれども、
はい。
来週に大事なオーディションがあって、
はい。
そこで自分の実力を発揮できるように
はい。
するには、どういうふうに心を持っていったらいいのかなっていう相談です。
おお。まず、お年はおいくつ？
29歳です。
29 歳。どれぐらいの頃からバイオリンを弾いてらしたの？
6歳ですかね。
あ、6歳から。
はい。
お父さんお母さんいらっしゃいますよね。
はい。
親御さんは、例えばお父様とかお母様は音楽家？
いいえ、違います。
お父様はじゃあ普通の会社もしくは自営？
会社員です。
会社員でいらっしゃるの。お母
はい。
様は？
は、もう会社員です。
なるほど。そうすると、音楽をやってらっしゃるのはあなたお一人なの？
そうですね。はい。
これは趣味でやってらっしゃるの？それとももうずっと前からバイオリンを弾く音楽家になろうと思って子供の頃からやってらしたの？
小さい時はそんなに音楽家になろうと思っていなかったんですけど、
はい。
大学が音大に行ったので、
ええ。
そのままバイオリニストになりたいなと思って、卒業してからもバイオリンのお仕事をしていま
あ、なるほど、なるほど。
す。は
そう
い。
するともう普段から演奏はしてらっしゃるのね。
はい、しています。
はい。これはソロのお仕事？それとも、こう、なんかオーケストラとか。
あ、両方やっています。
あ、両方やってらっしゃるの
はい。
ね。はい。で、今回のオーディションは何か特別なものなんですね、そうす
そうですね。オーケストラに入るための
ると。
オーディシ
ああ、
ョ
なる
ン。
ほど。
はい。で、どうしても入りたくて
うん。
受けるっていう感じです
ああ。ということは、今まででもそうすると、ソロでもやってらっしゃるし、なん
はい。
か、オーケストラまで行かなくても、いろいろこう、皆さんとやったりされてるときは、オーディションってあったんですか？
今までも何度も受けていま
なるほど。で、それの勝率はどれぐらい？
す。一度も受かったことはないです。
あ、そうなんですか。ん？
オーケストラのオーディションは一度も受かったことがないんですけど、
う
他のこの演奏会に出られるよみたいな小さいやつとかだと、ちょっとずつはっていう感じですね。
ん。要するに、あなた自身はもうお仕事として、
はい。
だからプロとして、バイオリニストをやってらっしゃって、カルテットとかそういうような、こう、どこかで弾くみたいな時のオーディションがあったとしたら、そういうのはちゃんともう受かっていて、
そうですね。演奏の機会はいただけているので。
で、今回どうしても入りたいなと思うオーケストラがあるんだけど、オーケストラの一員になろうと思って、他のところでも受けた時のオーディションでは受かったことがないってこと？
はい、そうですね。今度受けるオーケストラ、2回目なんですけれど、受け
はい、
るのが、
はい。
その前もダメだったっていう感じです
あ、じゃあ1回目はダメだったということ
ね。は
ね。
い。
で、他にもどうしても入りたいこのオーケストラに以外にも受けたことありますか？オーケストラで。
はい、あります。
何回ぐらい？
10回弱
10 回弱。
は受けていると思い
な
ま
る
す。
ほど。そして、その時に受からなかった理由をあなたは何だと思ってます？
そうですね。やっぱり最初に受けた頃は明らかに準備不足だったなと。
技術的に。
はい、技術的な準備不足を
はい。
感じるんですけれど
はい。
も、最近のその今度受けたいオーケストラの前受けた時、とって
うん。
も悔しかったのを覚えてるんですけど、
はい。
その時はやっぱりメンタル面の準備がすごく足りなかったなという
ああ。
印象で、
俗に言う上がっちゃった。
そうですね、完全に。
で、上がっちゃった時にはどうなりました？いろんなことがあるじゃないですか。
はい、なんか力んでしまってちょっと音が汚くなってしまった
のもあるし、力が入りすぎたね。
はい、長い音をずっと伸ばすみたいな課題が出ていた時に、
はい、
弓が震えてしまって、
ほうほう、
もう音が乗らないような状態になってしまって、うん、それもすごく怖くなってしまって、すると全く同じ課題が今回出ているのもまたちょっと、
うん、
また震えるんじゃないかみたいな先入観なんだと思うんですけど、
うん
うん、そういうふうに考えてしまって、
なるほど、
震えと力んでしまうのが多分自分の中で大きいと思います。
わかりました。そうするとその辺を含めて、
はい、
そのメンタル面のモチベーションをどう持っていったらいいかっていうことがご質問。
そうですね、はい、楽しく本当は弾きたいんですけど、
はい、
やっぱりこう人目がその評価されることに気が向きすぎているのかなと思っていて、
うん、
その楽しくちょっとでも弾けるように何かそんな解決方法はそんなないかもしれないんですけど、何かアドバイスいただけたらなと思って電話しました。
わかりました。今日はですね、精神科医の高橋龍太郎先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はじめまして、高橋です。
はじめまして。
いやー、参考にならない。僕も上がり症なので。
あ、そうなんです
か。もう引っ越しが多くて、小学校の時3つも引っ越したら、やってるうちにいじめもあったり、はい、いろんなことあったから、結局人から刺されると、
はい、
人からって先生から刺されるともう顔が真っ赤になっちゃって、頭が真っ白になって、
はい、
そうね、高校生ぐらいまで続いた。でそれがまあ今講演会とかなんとかでさすがに上がることはないけど、やっぱり他の人に比べると緊張はするかもしれないけど、僕がそれが人前でなんとか喋れるようになったのが、ちょうど僕らの学生時代に、
はい、
学生運動がものすごく盛んで、
はい、
でクラス討論っていうのをもう授業をそれこそ放棄してみんなで話し合うっていう時があって、
はい、
それで最初はボソボソと喋っていたんだけれど、だんだんだんだん自分の喋ってることが割とクラスの支持を得るようになって、
はい、
でそれこそ最終的にはクラス代表にまでなったの、うん、大学の時にね、
うん、
でその言ってみれば人前で話すという場数をもう毎日のようにやってたから、
うん、
そのことによってで最後はそれこそそうだね、1万人近い学生の大会みたいな時に、
はい、
それこそ演説をやったりしたよ、当時高揚感に包まれながら、だからそれでようやくその赤面恐怖が僕は克服できたの。だからそっからの教訓は基本的に場数を踏むということと、
はい、
それから言ってみれば、なんだろうね。要するに、自分が、
はい。
ものすごく、なんか理想的なイメージを自分の心の中にみんな人は持っていて、
はい。
そうじゃないと、そのギャップが見えた瞬間に、もうすごく萎縮しちゃうの。要するに、なんか、すごく自分を理想化しすぎてて、現実とのギャップに一瞬気づいた瞬間にこわばっちゃうの。手が震えたりするの。
ああ、なるほど。
うん。だから、その理想化された自分っていうのが、
はい、
自分の中にもちろん持ってるのは大事なんだけれど、それがあまりにも高すぎたり、はい、現実の自分とギャップがあると震えたりするね、やっぱり。
うん。
だから、基本的に言うと、まず 場数を踏んでおくこと、それからもうテーマ分かってるわけだから、
はい、
それについてはもう特に集中的にトレーニングするってことと、それからやっぱり自分の理想をもちろん追い求めるのは大事なんだけれど、
はい、
自分の要するに蓄えた実力以外には発揮できるものは何もないんだから、
はい、
まあ淡々とという言い方は変だけれど、自分の実力さえできたら結果はどうでもいいぐらいに思って弾けば、
うん、
落ち着いてできそうな気がするな、
うん、
うん、でもあれでしょ、そのオーケストラに絶対入らなきゃいけないもんなの、
はい、絶対そうですね、入りたい気持ちは強いんですけど、
うん、
やっぱりオーケストラってその空きが出ることが
少ないよね、
少ないので、うん、出た時に受けないと、
うん、
次いつ入れるかはもうわからないような感じになるので、
うん、
その1回にかけた感じになってしまうんですけど、うん、
そうだろうけど、でももし入れなくても、はい、要するに楽しめる音楽人生はあるわけでしょ、
はい
ね、だからあんまりそのこと、もちろん願望を強く持つのは大事なことだけど、
はい、
どんな結果になっても音楽を楽しもうという気持ちさえあれば、
はい、
それは音楽の神様が救ってくれるかどうかは別にあなたの側の問題ではなくて、ある種のなんかこう運命みたいなもんだから、自分の中の実力だけ発揮できたらあとはもう周りに任せようっていうふうに思うっていうことが一番大事じゃないかな。
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。
ちょっと待ってくださいね。
はい。
今お話伺ってと思ったんですが、普通人間ってやっぱり自分よく見せようと思うんじゃないですか。
うんう
ん、なんだけれども、例えば相手に心地よくさせてあげたいみたいな、
うん、
上から目線はダメですかね。
いやいや、すごくいいんじゃないですか。すごくいい。要するに自分自分というよりも、うん、相手が気持ちよくなってほしいっていう風に、要するに相手との関わりで自分を見てるとそんな緊張しなくなると思います。
そうですよね、
うん、
なので、
はい、
自分としては最高になるまで一生懸命練習するっていうのは、これは音楽だけじゃなくて何でもそうですよね。
はい、
うん、で完璧なところまでは何回かやってみて、
はい、
で完璧にできるようになったなって思ったら、それプラス、2、3回、
はい、
最初のトレーニングは非常に大切だと思うし、
はい、
その力が入りすぎたりして、あと震えちゃって長い音をずっと伸ばすのが出せないとしたら、
はい、
それは自分自身でどういう状況になっちゃったかが分かってるわけだから、
はい、
わざと力を入れてみて長い音が出せるかどうかやってみるとか、
うん、
震えながらできるのかみたいのを試してみるとか、そういうことも含めて自分でできる限りのことはしておくっていうのは一つなんだけど、
はい、
それで自信が持てると思いますが、それだけじゃなくって相手がこれを聞いた時に楽しんでもらえるかなっていう、
うん、
ことを想定した上で心の中で相手に伝わるようにしたいなっていう、相手に審査されたいなじゃなくて、
うーん、
それが必要かなって私は思うんですけど、
うん、
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 そうですね、
うん、なのでお答えは先生がおっしゃったことの方が精神科医でいらっしゃるから正しいと思いますね。
いやいや、
うん、それから私が言ったこともちょっと加味して、
はい、
うん、これからトレーニングにまず励んどいていただければいいかな。
はい、はい、分かりました、
うん、ご成功お祈りします。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
失礼いたします。